さあ今日は鹿屋市役所建築住宅課田尻智弘さんお越しいただきました。住宅の耐震化についてお話を伺いします。田尻さんどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今回は建築物の耐震診断そして耐震改修の重要性についてですね。
はい。
ではあの耐震改修に対するこの社会的な関心というのはすごく高まっていると思うんですがこれは何でなんでしょうか。
はい。平成28年の熊本地震、令和6年1月の能登半島地震、令和6年8月の日向灘沖地震など度重なる大きな地震に不安を感じる人が多い中、今住んでいる住宅の耐震性への関心が高まっているように思います。
なるほど。これあのどのような建築物が耐震診断そして耐震改修必要なんですか。
昭和56年5月以前に建築された建物です。その理由は建築基準法に定める耐震基準が強化される前のいわゆる旧耐震基準によって建築され耐震性が不十分なものが多く、平成7年に発生した阪神・淡路大震災など過去の大規模な地震が起きた際に大きな被害が出ていることが分かっていることからです。
なるほど。これ令和6年の1月に発生しましたよこの能登半島地震というのが、はい、これはどのような被害が発生しているんでしょうか。
能登半島地震では輪島市や志賀町で震度7が観測されたほか、能登半島の広い範囲で震度6強以上の震度が観測されました。被害状況は令和7年10月時点で住宅は全壊が約6500棟、半壊が約23700棟で、人的被害は672人が亡くなられています。
なるほど。これ被害も大きいですね、はい、これ能登半島地震のこの木造住宅の被害状況っていうのはどんな風になってるんですか。
国土交通省の分析によると、
はい、
昭和56年5月以前に建築された木造住宅は被害が大きく、特に危険な壊れ方である倒壊や崩壊が多かったことが分かっています。また旧耐震基準の建物でも耐震改修が行われた建築物については無被害および警備から中程度の破損が 92%、大きな破損が 8%、 倒壊や崩壊は確認されていません。このことから耐震改修を行っていない旧耐震基準の木造建築物の被害割合と比べて被害が小さいことから耐震改修により被害が軽減されたと考えられています。
なるほど。そういうことなんですね。これ耐震改修はじゃあどんなふうに進めたらいいですか。
まず耐震診断を実施し、
はい、
自らの建物の耐震性を把握することが必要です、
うん、
そして耐震診断の結果耐震性が不十分であった場合は耐震改修や建て替えを検討することが必要となります。
これ耐震診断ってどんな方にお願いすればいいんですか。
耐震診断は耐震診断技術者などが行います。その診断結果を基づき耐震診断技術者が耐震改修設計を行い必要に応じて補強や改修を提案します。
これあの耐震補強のためにはどんな方法があったりするんでしょうか。
耐震補強の方法には屋根の材料を変更する、壁を増設する、柱の接合部を補強する、基礎を補強するといったさまざまな方法があります。どこに住宅の弱点があるのかを耐震診断で把握してそれを補う方法を選ぶこととなります。
なるほど。だから耐震診断って大事ですね。
大事になります、
ね、で耐震改修っていうのはこれあの住んでそこに住んでいながら工事をすることっていうのはできるんですか。
耐震改修は 建物によって耐震補強部分が異なりますけれども、
うん、
普通に生活を送りながら耐震改修が可能な場合もあります、
うん、
外側からの建物を支えたり、
うん、
屋根を重い材料から軽い材料に変えたりなど、
うん、
外部工事だけで済む耐震改修の工法もあります。耐震改修は建物全体をきちんと耐震診断してからベストな工法を選ぶことが重要になってきます。
なるほど。じゃあこの耐震診断そして耐震改修の費用なんですけど、今お聞きの方も気になるところじゃないでしょうかね。どのくらいかかるんでしょう。
はい、国土交通省のパンフレットによると、耐震改修にかかる費用は住宅の古さ、大きさ、構造、工事の方法などによって変わりますが、例えば築50年2階建て延べ面積約100平米の木造住宅を改修すると約224万円ほどかかるというモデルケースがあります。
あ、これはでも費用がかかっちゃいますね。だけど、まあ、鹿屋市はこの耐震診断や耐震補強の助成制度っていうのはあるんですか。
はい、あります、
はい、
昭和56年5月以前に建築された住宅の耐震化を進めるために耐震診断に対する補助と耐震改修工事に対する補助を行っているところです。耐震診断の補助は耐震診断費の3分の2の補助率で、上限額10万円の補助となります。耐震改修工事の補助は耐震診断で耐震強度が不足する住宅の耐震改修工事費の補助であり、耐震改修工事費の3分の2の補助率で、上限額200万円の補助となります、うん、また工事の費用や工期を抑えることができる耐震シェルターや耐震ベッド設置などの簡易耐震改修工事の補助も行っており、
うん、
補助額は簡易耐震改修工事費の3分の2の補助率で、上限額100万円の補助となります。
なるほど、これやっぱり助成制度があるっていうのは助かりますよね。でもこの補助の条件っていうのはあるんですか。
はい、専用住宅、併用住宅が対象であり、マンションなどの集合住宅は対象外となります。また補助金申請前に耐震診断を行った場合は対象外となりますので、注意が必要となります、
はい、
耐震診断は鹿児島県指定の木造住宅耐震技術者講習を修了した耐震診断技術者が行い、耐震改修工事は鹿屋市内に本社、支社、営業所を有する法人または住所を有する個人事業者が施工することが条件となっています。なお、今年度の補助事業の完了期限は、耐震診断または耐震改修工事を令和8年2月27日までに完了することが必要となります。その他詳細は鹿屋市ホームページや広報鹿屋令和7年11月19日号に掲載していますので、ご覧ください。また建築住宅課建築係窓口でもご説明していますので、お気軽にご相談ください。
はい、今日は鹿屋市役所建築住宅課田尻智博さんにお話をしていただきました。住宅の耐震化についてでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、住宅の耐震化についていろいろお話をお伺いしてきましたけれども、次はですね、実際に耐震化をなさった方いらっしゃいますので、お話をお伺いしたいと思います。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、黎明ホーム株式会社前迫翔平と申します。
はい、前迫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前迫さんご自身はお家のお仕事をされてますよね。
はい、工務店。
そうですよね。
家新築を建てたり、
はい、
あのそれこそリフォームして、
うん、
新築同等のような形にしたりとかですね。
うん、そうですよね、はい、そういう活動、そういうお仕事をされているということなんですが、
はい、
これあの、今、お家を、中古物件を購入して今住んでいらっしゃると。
あ、僕自身も中古物件を購入して、
はい、
今リフォームしている途中です。
あ、そうなんですか。
はい、
それってどうしてだったですか。
まあ一つは、
はい、
妻の実家にすごい近かった物件が空いていたというところで、
はい、
場所が良かったっていうところと、あとはまあ工務店として新築は建てているんですけれども、うんうん、まあ、全国的にあの空き家が問題になってるっていうのは、
うん、
あと昨今すごくあの気にはなっていたので、
うん、
どうか活用方法がないかなっていう形で、あの新築ではなくて、
うん、
中古物件をリフォームして、新しく暮らしていくっていう提案もできたらいいなと思っている。
うんうん、あ、なるほど、私もこうしましたよっていう例になるっていうことですね。
は
い、
まあ、イノベーションモデルハウスとして活用していく予定なので、
うん、今やっぱり災害が起こった際に、
はい、
中古物件ってどうかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その点では何か注意したことってありましたか。
あ、そうですね、一応金谷市の、補助を受けて、耐震診断っていうことをしたんですけれども、昭和56年より前の旧耐震の建物の倍補助が出たので、
はい、
まずは耐震診断っていうのをして、
はい、
今の建物の安心安全を確認して工事に入りました。
うん、あ、その耐震診断ってすぐできるんですか。
耐震診断は、はい、今回は金谷の三宅設計事務所さんにお願いして、はい、
うん、
専門 の、 あの知識を持った方に入ってもらって、
うん、
1日もかかってないですね、半日ぐらいで、
ま
あ、言ったら2時間ぐらいで終わりました。
本当ですか。
はい、
その、まあ、耐震診断をした後は何をするんですか。
耐震診断をして、旧耐震の場合は、新耐震と比べて数字が伸びてこないことが多いので、
うん、
その耐震基準に満たすような、壁量を増やしたりだったりとか。
壁量というのは壁？
あ、壁です。耐震、耐力壁っていう、
うん、
壁を増やしたり、
うんうん、
まあ、筋交いを入れたり、耐震パネルを貼ったりとか、
うん、
っていう工事を、まあ、することだったりとか、
うん、
うちはしてないんですけど、場合によっては瓦屋根を下ろしてガルバリウムだったり軽い屋根に変えたりっていう工事をするのが、まあ、いわゆる耐震工事って言われるものです。
そうですね、瓦が飛んでなんとかとかいう話もありますからね。
、はい、やっぱ重さが全然違うんです
よ。あ、本当ですか。
はい、頭がちょっと重いとやっぱり、その分壁量は壁が、うんうん、いるので。
あ、なるほど。
はい、
ご自身じゃあその耐震診断から耐震工事をされてみてどうでしたか。
はい、まあ、もともとはその補助があるっていうことも知らなかったんですけど、なんかリフォームするなら補助金あるだろうっていうところでいろいろ調べていったら、うん、
はい、
耐震診断プラス耐震の工事に対しても補助が出るっていうことがあったので、
うん、
もうせっかくなら使いたいなというので、
うん、あ、そうですね、うん、
活用しました。
うん、やっぱりこう診断をしてから工事をした、
はい、
しないと、
うん、
ちょっとダメですよということですね。
そうですね、まずは耐震診断をする、うん、でその後また、耐震診断の結果を経て、
うんうん、
もう一回工事に対する申請を出して、
うんうん、
で、工事によってこう変わりますよと、耐震補強されますよっていう、裏付けを作ってからですね、
はい、
申請をして、うん、OK が出たら工事に入れるという。
今もう完成してるんですか。
あ、いや、まだ工事
今途中なんですね。
はい、
でもそういうなんか耐震工事をしてもらうっていうことはちょっとどうですか。その買う方にとっては、購入される方にとっては、
やっぱり僕は建築をしていて、
うん、
当たり前にそれをする選択はあったんですけど、
はいはいはい、
まあ、妻の親御さんとかがやっぱり古い家を買うと耐震的に大丈夫なのっていうような心配は出てくると思うし、一般の方もやっぱり耐震補強といってもどういう工事をしてどれぐらいのこう強度が出るかっていうのも想像しにくいっていうのもあるので、耐震診断することは一つ安心材料にはなるなと。
あ、そうですよね。はい、そしてそこからだから壁量って先ほども何度もおっしゃってましたけども、壁をちょっとこう補強するということですね。
はい、 うんうん、壁を補強する工事、
うん、ですよね、
はい、
そういうことをすることによってその、地震とか、うん、そういうのには強くなるってことですか。
あ、もちろんですね、
うん、
地震に強くなりますね。昔の家はどうしても筋交いっていうのが入っていて、まあ 斜めに入ってる木ですね、
はい、
で、解体をしてみるとそれがまあ適切な金物で止まってない場合も多くて、で太さも今に比べるとすごく細かったりだったりとかするので、多分昔大工さんがこの辺に入ってればいいなっていうところで入れてるところもあって、
うん、
あの計算としての裏付けがなかったりすることも多いので、
なるほど、
はい、重い屋根に対してあの壁量が足りないってことが多々あると思います。
あ、そうですか。じゃあそこはもう耐震診断から その工事をしてもらったら安心だっていうことですね。
そうです、安心です
ですね、はい、あ、住む側にとっては、うん、あの本当にあの私も昔の人間なのでっていうか中古で大丈夫ですかっていう感じもしてたんですけど、うん、そういうなんか前迫さんがご自身でこうお仕事をされてる中で、
はい、
あ、中古でも大丈夫って、うんうんうん、そういうふうにこう診断から工事っていうふうにこう順序立ててやってもらえば大丈夫っていうのは
あります。
ありますか。
はい、
やっぱりそうですよね。
ですね。まあ、本当にでも蓋を開けてみないとわからないところもいっぱいあるので、
うん、
特にあの基礎の強度を上げないといけないとかっていう場合も出てきたりするので、
うんうん、
あの少し見積もりも難しい点はあるんですけれども、
うんうんうん、
でも昨今のあの建材高騰を受けて結構新築はどんどんどんどん毎年費用が上がってるので、
あ、そうですか、
うん、なのでまあ中古物件購入して、フルリフォームをして安心して、まあ、この先の40年50年過ごすっていうのも一つ選択肢としてはありだなとは思ってます。
あ、わかりました。今日はあのご自身でもリフォームをされているお仕事は、
はい、
そういうあの、ね、新築を作ったりそれからリフォームしたりっていう、
はい、
お仕事もされてるんですけれども、自分で中古物件を購入されて、
はい、
耐震工事もされたというされている今途中という前迫翔平さんに来ていただいてお話をお伺いしました、
はい、
ラジオ機の皆さんもこうやってあのちょっとこう、前例があると、ああ、そうか、それで大丈夫なんだって思っていただけるかもしれませんからね、
う
ん、
はい、でも多いです、うちは今。
あ、本当ですか、
うん、同時進行でやっぱり4件ぐらいフルリフォームの案件してますので、時代的に求められているのではないかなと思ってます。
わかりました、はい、今日は前迫翔平さんにお話をお伺いしました、
はい、
前迫さん本当ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。